スナーの皆さん、おはようございます。ことから未来の時間となりました。パーソナリティはエコネット市民カフェでおなじみの私、新里義隆です。さて、ことから未来京都の寺社仏閣に学ぶ心旅では、京都の寺社仏閣の関係者の皆様にご登場いただき、お寺神社をはじめ地域の文化などのご紹介を通して祈りの文化を皆様にお届けしたいと思います。コロナオミクロン株の感染拡大が続いております。皆様いかがお過ごしでしょうか。松の内が過ぎ、お正月の飾り物も奉納されつつ、お正月気分もすっかり抜けましたが、京都祇園四条三条、そして、ここラジオカフェ京都三条から出会いの縁日心旅が始まります。それではこれからの30分どうぞお楽しみください。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会、株式会社霊園墓石の社の協力でお送りいたします。皆さん、改めましておはようございます。第21回ゲストは仏陀寺高木英順様です。今日は本当にお忙しいところおいでいただきましてありがとうございます。よろしくお願いいたします。
仏陀寺の住職高木英順です。昭和22年生まれで74歳になります。住職歴は40年で、大学短大の事務局に長く勤め、71歳まで住職と兼務しておりました。
はい、ありがとうございます。今日は本当にお忙しいところ来ていただきましてありがとうございます。具体的にいろいろなことをこれから伺っていきたいというふうに思います。今ちょっと簡単にプロフィールご紹介いただいたんですけれども、仏陀寺で現在ご住職ということで、大学でもお勤めになられてて、兼務されてずっとこの間来られたということなんですけれども、早速その仏陀寺の、由緒といいますか、歴史といいますか、リスナーの皆様にご紹介いただけないでしょうか。
はい、それでは、この仏陀寺のこの由緒をですね、少し述べさせていただきます。仏陀寺は平安時代に大王天皇の菩提寺として創建されたお寺でして、創建以来、1070年の歴史がございます。現在宗派は長岡京市の光明寺を本山とする青山浄土宗のお祭りです。場所は寺町通りの上田中里上がるにございます。ここで、仏陀寺がですね、どのような理由で、創建されたというのをですね、仏陀寺文書の仏陀寺光背略記よりね、ご紹介したいと思います。
はい、ありがとうございます。
大王天皇は生前に菅原道真を、の残言によって、太宰府に流し、その地で、噴死させたため、崩御して後に冥界でその怨霊に、責め苛まれていたと。それを耳にしたこの長男の朱雀天皇はですね、父親の菩提を弔うため出家して、仏陀寺と合祀、朱雀院に設けられた仏間で、手厚く供養をしたと。その後、弟の村上天皇がその場所を寺院として、朱雀天皇の法号にちなみ仏陀寺と名付けたことが当寺院の縁起として伝わっています。そして朱雀天皇に冥界で苦しむ醍醐天皇の様子を伝え、さらに朱雀馬上両 定の開始を務めるなど、これら一連の事故事跡に深く関わったのが、金峰山の修験僧 日蔵上人です。これらから仏陀寺の創建にはですね、道真の恩霊への怨霊への恐れが生んだ天神信仰と、日蔵上人の霊言談とが深く関わっていたことが推察されると文書にはこのように記されております。
はい、ありがとうございます。今仏陀寺の古文書ですかね、
はい、
それの原文をご紹介いただいたんですけれども、ちょっと分かりやすくもう一度こうなんていうんですかね、
そうですね、
ご紹介いただければいいかなとちょっと思ったんですけれども、
はい、特に道真公残言によって太宰府に流しっていうのは、まあ、この時の、
残言ですね、
まあ、ですね、はい、藤原時平という、まあ、若いね、はい、方に流されたような方なんですけど、
はいは
い、いろんなこの御所の中の朝廷の中のね、この、まあ、道真公を責める言葉があったことを、まあ、残言ということですね、
はいはいはい、
でそういうことで大大夫に大御殿の立場で言えば流したんだと、
はい、
そしてその地で噴死させたというのは、まあ、本当に憤りを持ってですね、亡くなったことだろうということも想定して、はい、このような文章になっているかと思います。はい、
はいはいはい、まあ、太宰府に、まあ、追いやられたということなんですよね。はい、はい、分かりました、
はいはい、そのことと、
はい、
まあ、やはり一番関連するのが、
はい、
この醍醐天皇そのものをですね、冥界でその地獄で苦しむということ、苦しんでおるということをですね、
はいはい、
この日蔵上人が訴えたものですから、これは何とかしないかということですね、
はいはい、
まあ、そういうことと、まあ、天神信仰とも相まってですね、やはりこのお寺をですね、お寺としてきちっと起こして供養しないかんということにね、つながったんだと思います。はい、
はいはい、ありがとうございます。その後ですね、藤原道真が数年で亡くなられたというお話を、まあ、お伺いしたんですけれども、
そうですね、それは本当に早い時期にですね、亡くなられて、まあ、京都ではいろんなこの清涼殿が焼け落ちたりですね、雷とされたり、はい、また疫病が流行ったりですね、まあ、いろんなことがあったわけですね、
はい、
で、このこれはもう道真公のたたりだということでですね、
はい、
もともとその北野の地にですね、ありました、炎雷槌の神という、まあ、雷神さんですねが祀られておったその場所に、
はい、
まあ、北野天満宮を建立してですね、道真公のこのたたりを沈めようとしたというこのような記録がございます。
あ、北野天満宮はそういういきさつの中で建立されたわけなんですね、はい、
そうですね。でまた道真公が亡くなられた太宰府にはですね、
はい、
安楽寺廟というのがありまして、その後のですね、太宰府天満宮につながってですね、そして祀られることになったと、はい、そのようなことが調べておりますと記録してございます。はい、
はい、それ興味深いお話ですね。はい、わかりました、はい、あと寺宝の方に国宝級のものが収められているというふうなお話をちょっとお伺いしてたんですけれども、
はい、それではうちの仏様をですね、仏像について少しお話をいたします。
はい、
この仏像はやはりこう見ていただかないとなかなか拝んでいただかないとね、そのありがたさ分かりにくいんですけども、
はいはい、
一応ちょっとこう表現でですね表してもらいますが、まあまあ、うちの仏様は、木造座像説法院の中本中将の阿弥陀如来像という形で、はい、まあ、国の重要文化財に指定されております。
はい
で、あの阿弥陀様の形っていうのは皆さんのお湯ではほぼ大光銀というですね、仏の世界にいざなっていただける、はい、その層が多いと思うんですけど、
はい、
まあ、あの説法院っていうのは仏の世界からですね、はい、我々にこの説法法を説かれるというそういう層の願いの阿弥陀様でございます。はい、それでまあ、あの時代がこの上朝様式の平安のね、の策ですので、
はい、
非常に温厚なですね、おおらかな層で、はい、まあ、私の見立てとしましては、
はい、
まあ、温厚で、かつこうすがすがしいと、はい、そういう仏様です。
はい、
で、この仏教学者の井上忠先生はですね、
はい、
この論評の中で少年のような僧帽全身を包むおぼろげな情感というそのようなですね、素晴らしい評価をねいただいております。はい、
少年のような僧帽で全身を包むおぼろげな情感、
情感ですね、
なかなかそういう言葉使うことでないんですけれども、いやすごいな、この表現の仕方ってやっぱ素晴らしいですね。はい、そしたらですね、ちょっと、お話の途中なのですけれども、ここでいつものようにミュージックブレイクということで音楽をお聞きください。今日の音楽は、八重の名も知らぬ花のように。
時代とともに変わりゆく供養の形に応え続けて、私たち八代は1980年の創業より40年以上の長きにわたり地域社会と共生し安らぎの場を提供し続けるという理念のもと、 新しい供養のスタイルを創造し続けてまいりました。公園墓地の開発、永代供養サービス、樹木葬、墓じまい、ペット供養、そして都心のお墓、道内墓地。皆様のお悩みや思いにしっかりと向き合ってきたからこそ、今では当たり前になっているこれらの供養を業界に先駆けて実現することができました。よかった、ありがとう、そんなお声に支えられて、これからも社は次世代へとつながっていく理想の供養を追求し続けます。詳しくは社で検索。霊園墓石の社。
本日のゲストはブッダジご住職の高木英順様です。後半もお話を伺ってまいります。素晴らしい表現を聞かせていただきましたけれども、引き続きお話をお願いできないでしょうか。
はい、ブッダジ後輩君にはですね、さらに本尊と阿弥陀様とですね、仏大寺第一世の法観上人に関わる因縁話が次のように伝えられております。ある時、知の御子が仏大寺の前に捨てられていたところ、いずれからか夫人が現れて赤子の法観に乳を与えていたと。重曹は不審に思いながら様子を伺っていたが、寺に帰ってみると本尊の右の胸から白い汁が流れ出て膝元に落ちていたという。重曹はそれを見て、この子が育てられたのはこのご本尊の慈悲によるものだと気づいに感じ、この赤子はそうした仏恩に背かぬように出家させたという。それが後の法観上人になられたというもの、因縁の話です。はい、
はい、今のお話も、はい、古文書に書かれたものをこう読み上げていただいたような感じですよ。そうですね。はい、ご紹介いただいたような感じですよね。
はい、はい、
今こうして聞いてて、なるほどということで思わさせていただいたんですけれども、
はい、
気づいに感じとか、ね
ね、
なかなか今あまり聞かれないんですけども、
まあ、いったいね、ありがたいありがたい喜びというね、
そういうことですよね。
そういうような表現だと思います。はい、
やっぱり古文書の言葉って何か一つ一つこう聞いて、ね、まあ、私こう今原稿見させていただいてるので、はい、すごく伝わってくるんですけれども、
はい、
一つ一つの言葉に何か重たいものをこう感じますね。ですごく意味が深くいうふうにこう感じて読まさせてもらってるんですけれどもね。はい、あと地蔵菩薩なんかも、いろいろおまつわるお話が、さっきも ご披露いただいてましたけれども、お聞かせいただけますか。
はい、それでは地蔵菩薩についてお話をいたします。仏大寺の地蔵菩薩は門前のですね、地蔵堂に安置しております。お姿は左手に宝珠を持ち、右手は膝上に五指、一つの指をですね伸ばされております。そして、王城地裁地蔵尊という名もいただいておりまして、この王女というのはですね、平安京のことでして、平安の都を守る願いの地蔵尊とそういう意味でございます。そして江戸時代にですね、霊源天皇という方がこのご意向によってですね、洛中の京都の中のですね地蔵尊から洛陽48願所地蔵尊というものが定められました。その中で仏大寺は21番目の霊場とされまして、霊源天皇のまたこの御栄華がですね、この仏様に述べられた御栄華がですね残されていますのでご紹介いたします。 歌はですね、スベラギの花の都を守らんと立つる誓いの糸も絶えなると読まれました。このスベラギというのはあの都の枕言葉ですので、まあ、花の都を守らんと立つる誓いの花の京都を守ろうと立てられた誓いはですね、糸も絶えなんて本当にありがたいものだと、まあ、そういう意味合いだと思います。はい、
はい、
そしてまたあの本尊にはですね、宝冠上人に地蔵尊にはあの本尊と同じく地蔵尊にはですね、宝冠上人にまつわる話がございます。
はい、
これはあこの室町時代にですね、仏陀寺は実は春日の真出高地にありました。この場所はですね、現在の地方裁判所なんですね。そして、応仁の乱が起こりましたときに、東軍の細川勝元がですね、本陣を仏陀寺に置きましたために、西軍の畠山石成によってですね、焼き払われるという事件がございました。
ほうほう、
この時のですね、住職が、はい、あの宝冠上人でして、
はい、
上人がこのようなことが起こりましたので、地蔵菩薩縁起というものを表しまして、はい、地方をですね暗挙して、
はい、
そして仏陀寺の再興に尽力をいただきました。
ほうほう、
はいでこの地蔵菩薩の内容はですね、
はい、
ちょっと簡単に申しますと、どういうものかと言いますと、京都ではいろんなこの暴風洪水がですね、特に鴨川が暴れ川としてですね、
はい、
有名だったんですね。で朝廷もいろいろ苦労しましてですね、
はい、
その時に、まあ、一人のお坊さんが現れてですね、
はい、
この、 あの役人に、ね、言うには、はい、今はただ仏心の御加川を追うために天の神地の神を祭り、またかの右往や、ね、弁財天を勘定を申し上げなければならないと、
うん、
そのように告げましたと言われたんですね。それを聞いてですね、役人はありがたいと、であのこの方はどこの方だということでですね、あた、うん、をつけていくとですと、一応烏丸にある、まあ、仏陀寺の門前に入るがですね、
はい、
さっと切れてしまったと、まあ、そういうことを受けてですね、これはあのこの地蔵さんのですね、化身だという、そういうふ
う
ことを深く感じまして、はい、でこ の、 あの教えられた通りのですね、宇の神を祭りですね、弁財天を勘定してですね、
うん、
でこの鴨川 の、 この暴れが、ね、収まったという、
うん
う
ん、
そういうお話がございます。
はい、なるほど、収まったんですね。
はい、
はい、あとまあこの縁起ということなんですけれども、まあ治水の神様というふうなこともあの伝え聞いてるんですけれども、
はい、まあ、あのこのこの中国のですね、
はい、
ウオっていうのはあの、まあ、調べますと、
はい、
中国の華という国のですね王様でですね、はい、これは今現在でも現代の中国でもですね、
はい、
まあ、あのそういうこの治水開拓の英雄ということでですね、
はい、
挙がられておると、
はい、
で日本でもまた沖縄を中心にしましてですね、
はい、
そのこの魚を祀るというね、はい、とかあの遺跡がたくさんございまして、
はい、
そしてもう一つの弁財天はですね、はい、これは日本では今あの七福神の一神ですけども、
はい、
本来そのインドのですね川の神なんですね、
はあはあ、
まあ、そういう意味で治水の神様としてですね、ええ、この祀られてきたと、
はい、
ですから両方にこの効力のある魚とこの、ね、弁財天を祀ったということ
なんですね、
はい、
はい、このまさに寺町通りなんですけれども、江戸時代に 大火があったということなんですけれども、そのお話も少し触れていただきながら、
は
い、
そうですね。で、この仏陀寺のこの歴史を申し上げますときにですね、
はい、
この一番初めに、先ほど申しましたように、まあ、はい、御所の須作院のですね、大蔵の間からお寺が起こってですね、
はい、
そして洛中 の市内に移って、
はい、
応仁の乱をはじめ何回もこの火災に4度の火災に遭いましてですね、
はい、
その都度ですね、不思議なのは同じ場所じゃなしに住所が変わるんですね、
はいはいはい、
そして、この最後に安土桃山時代にですね、
はい、
豊臣秀吉が一条から烏丸にあった仏陀寺を寺町通りにこの移転させております。で、はい、当時の場所はですね、現在の上陽中学の北部一帯ですね、
はい、
味噌屋さんの本田味噌というお店があるんですけど、本田味噌店のですね、
はいはい、
も昔のこの仏陀寺の場所だというふうに思います。そしてこの一条烏丸の仏陀寺の様子につきましてはですね、国宝の加納永徳の洛中洛外図というですね、
はい、
織田信長が上杉謙信に与えたというね、はいはい、まあ、有名な洛外図がありますけど、洛中洛外図ね、まあ、ここに仏陀寺の様子も載っております。はい、
はい、ありがとうございます。話が尽きないところなんですけれども、そろそろお別れの時間がやってきました。この番組ではですね、ゲストの方に未来へつなぐメッセージをリスナーの皆様にご紹介をいただいているのですけれども、ご紹介いただけますか。
はい、今日は、一命狂人というですね、まあ、お話をしたいと思います。
はい、
まあ、このことはですね、あまり聞かれたことは皆さんないと思うんです。まあ、はい、中国のですね、このことでございまして、教えてありましてですね、意味は、まあ、鳥が鳴いてですね、人が驚くということだけのことなんですけど、まあ、これには物語がありましてですね、まあ、そういうこの3年間ほとんどこの何もしない若い王がですね、この神官にこの少し言われましてですね、鳥を例えにして、3年間本当に泣かずに、そのおとなしい鳥がおるんだけど、うん、どうしたもんだということでですね、まあ、これを王に例えて言ったんですね。そうすると、いや、俺もちゃんとしっかり声も出してですね、ちゃんと飛ぶんだということをですね、おっしゃったと。で、その後この王はですね、もう本当に仕事をしだしてですね、はい、で評価された。で、まあ、この教えは、まあ、普段このおとなしいんだけども、いざとなったらやるんだとそういうこの活力のですね、教えだというふうに思っております。
はい、はい、ありがとうございます。一命狂人、
一命狂人という
、はい、はい、それではお別れの時間になりました。本日のゲストは仏陀寺ご住職の高木英順様でした。お忙しいところありがとうございました。はい、
どうも。
皆さん、次回は2月20日第4日曜日の朝6時この時間にお届けしたいと思います。どうぞお楽しみに。さようなら。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会株式会社霊園墓石の社でお送りをいたしました。